お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。今日も引き続き鍋と聞いていますけど、どんな鍋が登場するのでしょうか。
はい。本日は世界の鍋特集第3弾をお届けしたいんですけれども、まあ、今までちょっとね、アジアとヨーロッパのこう鍋特集をこう各国してきたんで、今日も鍋なんですけれども、まずその前にですね、その鍋をですね、どういう風に美味しく食べられるかっていうのを結構我が家、してまして、というのも当たり前ですけど、家で鍋するときって、皆さん、定番の味になってしまいませんか？
そうですね。
楽な晩ご飯って言ったらあれですけれども、まあ大体日本でこう皆さん食べるときも、こう昆布だしでやったり、ポン酢とかごまだれと食べたりですとか、あともうお出汁系にして食べたりですとか、まあちょっとこうレパートリーも決まってきてしまうと思うんですね。なので、ちょっとこれをですね、美味しく食べるには、やはりちょっとこう、タレとか何かそういうもので味変するっていうのが一番いいんじゃないかなといつも我が家思ってまして、なんかユミさんも普段こうご自宅で鍋料理するときってこう欠かせない薬味とかなんか調味料みたいなのはありますか？
今まゆさんが話されていたように、まさに我が家ではもう食事を作る時間がないときに鍋が出がちなんですよね、はい、だからそこまでなんだろうこだわってタレを作るなどはないんですけども、
はい、
我が家、特にこの時期になると、庭にレモンがたくさんなってるので、
いいですね。
取り立てのレモンで、はい、ポン酢は作ってます。
レモンでポン酢ですか？最高じゃないですか。
はい、取り立てなので、すごい香りも良くて。
じゃあもう、普段はその、自家製の、じゃポン酢で食べる。
あ、そうですね。
あ、それはもう最高ですね。
もうそのままかけちゃったりもします、残ったレモン。すごいたくさん取れるので、
でもそれもあっさりして食べられると思いますよ、すごく。
うん、そうですね。
そう、まあ今日はね、ちょっとそう今おっしゃっていたユミさんのポン酢ですとか、まあ本当ごまだれとか日本人が美味しいと思うものも残しつつですね、さらにちょっともう一段階上のランクも、味もね、楽しめるような我が家のちょっと特製だれを世界のちょっと調味料と一緒にご紹介しようかなと思っています。
はい。
実はこのタレをね、どうして今日紹介するかっていうと、ちょっと今日最後にですね、オーストラリアでも日本でももう人気で、多分日本でもいろんなところでお店があると思うんですけど、中国の火鍋をですね、ちょっとご自宅で簡単に作れるレシピがあるので、これを後で紹介しようと思うんですけど、ユミさんは火鍋って食べますか？
昔、本当若い頃にレストランで食べた記憶があるんですけど、これタレですか？鍋に仕切りがあって、なんか2種類を楽しむような鍋ですか？
そうですね。レストランで食べるときっていうのは、まさに今おっしゃったように、火鍋ってなんかこう辛いイメージですけど、それだけじゃなくて、だいたい半分は、違うベースの辛くないスープで、半分は辛いスープっていう風に、お店だと分かれてますね。そうです。まさに、その火鍋です。それをですね、ちょっと、家で、お子様も食べられるように、2種類いつも作るんですけど、そのレシピを最後に紹介しますので、皆さん最後まで聞いてみてください。では、まずは、先ほど言った、我が家の特製ダレと調味料の紹介です。まず一つ目、これ、本当にハマります。ホワジャオの、こう、たっぷり入れた、香るしびれダレなんですけれども、ちょっとこう、辛そうな名前で、皆さんなんか、いやー、ちょっと無理だなって思っちゃう方がいたかもしれないんですけど、これ本当に病みつきになるんですね。以前多分 SBS の番組でもカレーに入れると美味しいアジアングロッサリーの食材っていうのを特集したんですけど、そこで中国のホワジャオオイルを紹介したんですけれども、これを鍋につけるっていう感じですね。で、いつも私はこうちっちゃい小鉢なんかに、このホワジャオオイル、これ日本の山椒よりもその香りがすごく良くてですね、で、結構ほんと痺れ具合もパンチがあるので、ここにネギとかパクチーとかたっぷり入れてこう絡ませるんですね。で、それをお鍋の具材の上に乗せて薬味として食べたり、もっとたまにやるのがもうお鍋のスープをその中に入れて、もうそのままつけて食べたり、これすごく味変もそうなんですけど、これはちょっと大人の味ですね。ぜひちょっとこれね、試していただきたいと思います。
なんかお酒が進みそうですね。
そうなんですよ。これ前紹介した時も同じことをおっしゃってました。 で、次二つ目です。これちょっと知ってる方もいるかもしれないですけど、台湾のサーチャージャンダレっていうのがあって、台湾ではこう鍋に欠かさない、欠かせないサーチャージャンっていうのがあって、ヒラメとかの魚介類ですね。これをベースに、ニンニクやごま油などを煮込んだ調味料なんですね。で、これ日本でもアマゾンなどでも買えるので、ぜひこれを買ったら、しゃぶしゃぶなどこうあっさりしたお鍋と一緒に食べたりとか、あとお醤油とお酢、そういうのでこうちょっと混ぜて、お鍋につけて食べても美味しいです。で、三つ目が、ちょっと前もご紹介しました、腐乳ですね。豆腐をちょっと発酵させた腐乳。これを、もう今まで結構日本人にも大人気の腐乳なんですけれども、台湾の私がいつも買うのは米麹に漬け込んだ腐乳ですね。これを一キューブ取って、ごまだれとごま、ネギとかこうパクチーの薬味を合わせて、お鍋の具材つけて食べるとまたこれ旨味が本当に増すので、ラム肉などちょっと癖のあるお肉に絡めるとさらに美味しいと思います。で、我が家はちょっとこの結構この3つのタレをよくパパパッと横にこう作っておくんですけど、他にも黒酢でしたり、オイスターソースですとか、なんかとにかくちょっとこうソースとかお酢とかをポン酢とかだけではなく、いろいろこう準備しておいてみんなめいめいこうお皿に入れてつけて食べているって感じなんですね。で、今日はですね、このいろんなタレを紹介しましたけど、これを先ほど言ってたようにお家で食べられる火鍋をご紹介したいと思います。で、火鍋ってさっきも言ってたように、その2種類のスープがこうね、大体分かれていて、辛いのと辛くないのもありますし、私が中国のお友達のお家に行った時の火鍋っていうのはもう大きな、なんていうんですかね、一つのお鍋の中にもう辛いのだけがあったんですね。でもこれ結構飲むと、意外と辛味だけじゃなくて、すごく旨味があって、本当に止まらなかったんですけれども、やっぱりでも日本人って結構やっぱりその出汁の旨味っていうのをすごく大事にするので、これをちょっと家で作れるようにしたいんですけれども、火鍋の素っていうのがちょっと市販で売ってまして、やっぱりこれをちょっと使うことでより美味しい、お店で食べるような火鍋が食べられるので、私がちょっと好きで使っているのが、京都という橋にこう、頭って書いて、京都っていうところの鍋の素で、これは唐辛子とか、ホワジャオとか、あとお豆の発酵させた豆豉ですね。あと、生姜ですとか、ニンニク、そういうものがすべて油でこう、もう固められた素なんですよ。で、これ実は日本でも、ネットで、アマゾンなどで買えるので、これぜひちょっと皆さん、京都っていうのを探して、ウェブサイトにも多分お写真載せてるので、一度皆さんサーチして買ってみてください。で、今日はこれをベースに、ちょっとお鍋を作ります。で、はい。では、材料をご紹介します。材料はですね、ちょっと鍋の具材をまず紹介します。もう、鍋の具材といっても、お好きな、具材なのでいろいろ入れられるんですけれども、私は葉物野菜ですね、レタスとかキクナですとか、もちろん白菜も入れますし、チンゲン菜なども用意してます。あとキノコ類、これは椎茸、えのき、しめじ、舞茸、何でも大丈夫です。で、お鍋にこれ根菜がまた合うんですね。根菜、レンコンですとか、あとごぼうなんかも美味しいと思います。それと白身魚の練り物、かまぼこですとかちくわ、あとフィッシュボールって結構冷凍庫にも売っているので、冷凍コーナーなんで、フィッシュボールもいつも入れます。それと、お豆腐や厚揚げですとか湯葉。で、お出汁が結構出て美味しいのが白身魚です。で、あと豚バラの薄切りですとか、牛肉、ラム肉の薄切りなんかも入れられます。あと日本人があんまり鍋に入れなくて、この火鍋にすごく合うのが、ゆで卵です。あと、うずら卵。これちょっとぜひね、お鍋に入れてみてください。とても美味しいので。
はい。
で、締めに、春雨ですとか、中華麺とか、うどんなどを入れます。で、鍋の具材は本当に今紹介したの全部じゃなくて、皆さんも本当に冷蔵庫にあるものでいいんですけれども、で、ちょっとスープの材料だけ、先ほど言っていた市販のですね、火鍋の素をまず使います。で、これは、一袋全部使うと本当にちょっとそれは、すごく辛いので、まず一袋のうちの6分の1ぐらいから割って入れていくので、ちょっと辛さを自分で調整していきます。で、ベースになるのが、ニンニクすりおろし、生姜のすりおろし、それぞれ大さじ1、長ネギの青い部分、でお水がだいたい2リットル、で、中華だしが大さじ4、 お醤油大さじ4にお酒大さじ5です。で、これ最後、お好きな漬けダレで漬けて食べられるので、そちらももし好きであればご用意ください。では、作り方です。まず、キノコ類ですね。それはもう石突きを取って手でほぐして食べやすい大きさにしてください。で、その他、皆様お好みの具材をご用意いただいたものもすべて食べやすい大きさに切っておいてください。で、まずスープの作り方です。火鍋の素以外のすべてのスープの材料をもう鍋に入れてしまいます。そしてよく煮詰めてください。結構ブクブクブクってやってもその後に生姜ですとか、ニンニクとか長ネギの香りが出てくるので、よく煮詰めてください。私だいたい10分ぐらいは煮詰めますね。で、煮立ったら、まずちょっとお子様用に辛くないスープをもう作りたいときは、これをですね、ちょっと別のお鍋に半分ほど移しておくんですね。もうこれでもうお子様は食べられます。で、大人はこの残りのスープの中に、先ほど言っていた市販の、火鍋の素をだいたい6分の1ぐらいからこうナイフでちょっと割って、それを少しずつお鍋の中に入れてお好みの辛さに調整してください。で、沸騰したら火の通りにくい野菜具材から入れてお肉や魚を入れて火が通ったら完成です。いかがでしょうかね。
いいですね。子供の部分も作れて後からね、辛さも足せるっていうのはすごく万能ですね。
そうなんですよ。で、大人もね、ちょっと辛いの、ずっと辛いの食べてたあれなので、うん、また辛くない部分のそのスープと一緒に食べながらも、楽しんでいただけるので、で、今日先ほど紹介した、いろんなね、タレと一緒にぜひ食べてみてください。
なんかもうポカポカしてきました。
もう今夜決まりですね。
そうですね。まゆさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。